創立100周年記念国画創作協会の全貌、明治以降日本画文展文部省美術展覧会と院展日本美術院展を主要な発表機関として展開してきました。その中で1918年に設立した国画創作協会国展は、1928年までの10年間にわずか7回の展覧会を開いた短命の団体でしたが、近代日本画史上に燦然と輝く名品を残しています。小野蟄経の泣きる村や当日帳、土田麦僊のおはらめや朝顔、村上佳学の日高川清姫図、野永瀬晩夏の夕日に帰る漁夫、榊原紫峰の雪流白露、入江波光の豪馬など、主要会員の作品とともに甲斐荘忠音の横串、岡本新僧の口紅など、まさしく百花羅乱といえる個性が咲き誇りました。今年創立100周年を迎える国展の代表作約100点を一堂に会して生命感にあふれる作品を次々に生み出した国展の全貌を市民の皆さんにご紹介します。この展覧会は一般財団法人地域創造の助成を受けています。期間、9月14日金曜日から10月21日日曜日、9時30分から17時、入館は16時30分まで。月曜日休館、9月17日月曜日、24日月曜日、10月8日月曜日は開館し、各翌日は閉館。入館料一般800円、高校生以下または市内在住の65歳以上の人は無料、市外在住の65歳以上の人は団体料金、要証明、前売りは一般個人のみ700円。作品紹介。作品、榊原紫峰、雪流白露。1924年、豊橋市立美術博物館寄託。この作品は第4回国展に出品された作品です。花鳥画を得意とした紫峰の自宅は、小動物園であったようです。中国の古画を参考とし、自宅で飼った白露を写生して、雪と白露の白さの違いを巧みに捉えています。作品、小野蟄経泣きる村、1918年、蟄経美術館像。この作品は第1回国展に出品された作品です。蟄経は島の泣きる村、現在の三重県鳥羽市、大王町を訪れ、漁村の朝と夕に取材しました。上の絵に朝、下の絵に夕を、まるで絵巻物が展開するようにダイナミックに描いています。一日の陽光の移り変わりと人々の動きが相まって、大海を望む漁村が立体的、そして鮮やかに捉えられています。シンポジウム、要申し込み。国画創作協会の再評価。日時、9月16日日曜日、13時30分から16時30分。パネリスト、原田平作氏、美術史家、島田康弘氏、美術史家、コーディネーター、上園史郎、当館館長。会場は、市立図書館2階多目的室です。2、 申し込み不要。学芸員によるギャラリートーク。日時、9月14日金曜日11時から12時。9月22日土曜日13時30分から14時30分。入館料が必要です。聴講料無料。3、要申し込み。小野蟄居作当日帳の取材地、神之島をめぐる探索ツアー。日時、9月23日。日曜日、祝日、9時から12時。時間が変更になる場合があります。4、実技講座、要申し込み。小野蟄居作当日帳の神之島を描く。日時、9月30日、日曜日。13時30分から15時、講師、長原勲氏、洋画家、対象、小中学生とその保護者、会場は、市立図書館2階多目的室です。5、対話講座、要申し込み、笠岡を描いた黒点の画家たち、日時、10月7日日曜日13時30分から15時、講師上園史郎当館館長。会場は市立図書館2階多目的室です。申し込み問い合わせ、蟄居美術館電話633967。編集後期、北川地区での写真専業ボランティアでは、参加した高校生たちが浸水で汚れてしまった写真を回収して回りました。そして東日本大震災の際も写真洗浄を行った福井圭一さんに手順を教わりながら懸命に作業を行っていました。岡田夏実。暑い日が続くかと思えば急に寒くなる日もあり、体調管理の難しさを感じる今日この頃、9月はまだまだ台風などの自然災害も多く発生しそうです。皆さんもどうぞお体に気をつけてお過ごしください。倉田和樹。以上で広報笠岡9月号を終わります。